こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
私どももう間もなくエピソード1000を迎える予定でございます。1000回目では、リスナーの皆さんからいただいた印象に残ったエピソードをお待ちしております。こちらがですね、なんと明日、7月15日水曜日を締め切りにしていますので、すいません、タイトで。
はい、本当にね。
本当にナンバーだけとか、ね、簡単なタイトルで大丈夫なので、あと、この話ですとか、そういう感じで。
こんな話してましたよね、とかでもね。
そうね、なんとか探そうと思いますので、もしよければ、お便りでも、コメント欄でも、DM でも、何でも大丈夫です。お待ちしております。
はい、お願いします。
では、あきちゃん、今日のテーマ、はい、お願いしてもいいですか？
はい、私から失礼します。ギャップにやられるときというテーマでお話ししていこうかなと思うんですが、これは、まあ、対人が、主かなと思うんですが、
はい、
まあ、なぜそう思ったかと言いますとですね、まあ、この、時期、ワールドカップをね、ずっと見ていて、うん、まあ、いろんな選手に詳しくなったんですよ、日本代表の方ね。
は
い、
うんうん。
で、まあ、
佐野海舟選手のこととかも
そうですね。
うんうん、
それはもう存じ上げておりましたが、はいはい、まあ、ゴールも拝見しましたけれども、
うんうん、
まあ、その中で結構こう人気というか代表で、目立ってた方なんですが、上田綺世選手っていう方がいらっしゃるんですね。
はい。
知ってる？ちなみに。
私はね、一切ちょっと存じません。
まあそうですよね。
はい。私は性犯罪を憎んでおりますので。
ね、それを機に、まあ日本のね、ワールドカップというものから距離を取った方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、まあ私は配信の中でお話ししている通り、まあ息子にね、付き合って結構今回は見ていたんですが、
はい、
まあすごいね、まあクールな印象なんですけど、何かで、字がすっごい達筆で上手だったんですよ。
おお、そうなんだ。うんうん。
で、私字って結構その人を表すなと思っていて、
うん、わかります。恥ずかしいよね。
あ、そうそうそう。
字汚いと、これ自分の話ね。
あ、なんかまあ武藤さん、うん、かわいい字書くんですよね。意外とね。意外
とというか、うん、あきちゃんのあれは高校生の時の字でしょうね。
そうか、確かに今の武藤さんの字わかんないけど、ね、うんうん、そう、読みやすくて私はね、個人的に好きだったから、いつもねそれ言うから不思議だなと思うんですけど、はい、そう、でもやっぱ字ってね、その人の印象を結構左右するなと勝手に思っていて、うんうん、だからまあ、もともと綺世さん、上田選手のことをどうこうっていうのはなかったんですけど、その字が達筆で上手というところでぐっとなんかギャップで好感度が上がったんですよね。
うん、これギャップの話っていうよりも字が綺麗の話との人としてちょっと話したいんですけど、字が綺麗な人ってだいたい 30-40% よく見えません？
ああ、結構でも数字高いですね。
うん、なんか字が綺麗だと、それだけで割と、好感が高いです。前の会社ですごい方いたんですよっていうさ、私がよく話すさ、うん、前の会社の先輩いるじゃん。
ああ、はいはい。
字が綺麗なの。
ああ、話すって結構悪いエピソードでお話出てくる先輩ですよね。そうそうそう
そう、私がよく悪口言ってる先輩なんですけど、すごく字が綺麗でいらっしゃって。
うんうん、あら、まあ、すごい ね、それもギャップ感じますね。
そうそうそう。素敵だなって思ってます、その点は。他はちょっとあれですけども。
まあ、そう、じゃあこのギャップってさ、上がる時も下がる時もあると思うんですけど、うんうん、逆になんかすごいちゃんとしていそうな方がめちゃめちゃ食べるの、なんだ、なんか、うん、汚かったりすると、
うん、
すごいやっぱがっかりするなっていうのもあったりするので、
そうね、
まあ、本当にその方の一部ではあるんですけれども、うんうん、結構こう印象付けられるものってあるなって思ってたんですが、武藤さん、なんかどうですか、そういうギャップを感じる時って。
私このテーマ話し始めの時に、
うん、
あきちゃんと話してたんですけど、私ギャップにどうこうっていうのがあんまりなくてですね、だから、
ね、
なんかさ、ギャップがある方がいいことの方が多い、
ギャップが、あー、でもそれはどっちもどっちだと思うんですよね。ま
あ、そうか、それはそうだね、悪いギャップもあるだろうしね。
うん、 でもなんか、まあ、これは心理的ですけれども、はい、最初に印象が良くなかった、
はい、
まあ、普通だった時から、はい、まあ、例えばなんだろう、悪かった場合で、まあ、なんかすごいこわもてでとか、
うんうん、
まあ、ちょっと、怖い印象があった方が、子供に、なんだろう、子供に話しかけられた時に、
うん、
ちゃんとこうしゃがんで目を見て話してたみたいなエピソードがあったとしたら、結構ギャップを感じて印象上がるじゃないですか。
うん、そうですね、うんうん。
でも多分子供に目線合わせて喋ってたって普通の人がやったら普通なんだよね。
そうでしょうね。そうなんだよね。
ギャップの、そうそう、使い方っていうのは、うん、元が悪い時に後がいいと、これがすごく上がるっていう心理的な要素はありますよね。
なるほどね。私さ、なんだろうな、この本当にね、ないんですよ。本当にね、不良青年が更生してとか、今では立派に社長やってますとかさ、そういうのも、なんか、わあ、そりゃ立派だみたいなのは、他の人と同じくらいの立派さなんだよ。
それはさ、武藤さんはさ、いろんな作品を見てるじゃない？
はい。そういう作品一切好きじゃないです。
あ、そのギャップを使ってってこと？
ギャップを使う系の作品、そうですね。
でもさ、なんか、それがメインテーマじゃなかったとしても、結構作中に出てきたりしないの？
そうだね。だから不良漫画とかあんま見ないですね。
ああ、そうね。まあ、それはちょっと私がね、テーマ、例えで出しちゃったんだけど、
うんうん、
なんかその前後の結構印象が変わるみたいなのって多いんじゃないかなって思ったんだけど。
そうね。印象が変わるね。あるけどね。なんだろう。なんでしょうね。その点で、なんか優れた作品ってありますかね。
わかんないですけど、なんか起承転結の中にはそういうのが含まれやすいのかなって、今なんとなくね、感じただけだけど。う
ん、なんだろう、設定としてさ、よくあるじゃないですか。
うん、
この人気者なんだけど実はとかさ、
うんうん、
このクラスでは日陰者なんだけど実は、うん、みたいな。それはもう初期設定としてあるあるなので、なんだろう、ギャップがあるからどうこう、うんぬん、作品の質が高い低いみたいな話の手前にある話って感じかな。
じゃあそこにわざわざ自分の感情が乗ってどうこうっていうのがないっていうだけでっていうところかな。
そうですね。どうですか、なんかあきちゃんはさ、このギャップがあることによって今回はいい印象を得たっていう話だったけど、他にはどういった、こういう人のこういうの良かったんですよっていうあったりします？
そうですね、まあ、私が一人で語るほどのものではないんだけど、なんだろうな、なんか、この人これが得意なんだとか、
うんうん、
この人これに興味あるんだとか、
うん、
そういったなんかより相手を知れたことに対して嬉しいのかな私は、
うん、新しい発見の喜びはあるけど、ギャップはさ、ギャップはもうちょっとさ、よりなんでしょうね、その人から受けてた印象とちょっと遠いところ、正反対のところにさ矢印が動くってことじゃない？
うんうん、
例えばこのスポーツやってそうだなっていう人がさ、あ、自転車レースやっててって言われた時に、あ、自転車やってるんだ、へえ面白そう、ちょっと話聞かせてよってなるけど、それはギャップじゃないじゃん。
あー、そう、
うんうん、
その正反対に、うんうん
うん、その大きいギャップ、まあギャップの振れ幅の大きさ小ささあると思うんですけど、あきちゃんはそのギャップのさ、うん、なんだろうな、こっからここに行ったエピソードがあってすげえ面白かったんですとかあったりするの？
そうか、それくらいをちゃんと持ってこないといけないね。それで言うとなんだろうな、
ギャップね、なんだろうね、なんか私あんまりこの人のイメージってそんなに固定化されてない人の方が多くて、これやってるんだ意外みたいなのってないのかも。その人のイメージって固定化されてるからこそギャップが大きく生まれるじゃん。
まあそうだろうね。
そうそう。この人が編み物をみたいなさ。なんか。
うんうん、
フーウェイがこのでかい体で編み物をみたいな、そういうことだと思うんだけど、多分それが別に、まあでもやってても やってなくても、まあ、まあまあまあ、ふーんっていう感じなんだと思うんだよね。だからあんまそんなにギャップがあっていいですね、みたいなことがないのかな。
まあ、そうだね。最初の、まあ、設定があってっていうところが、ね、きっとあるんだろうけれども、それによっていいとか悪いっていうところはまたそのジャッジが入っちゃうから違うんだろうなとは思うけどね。
ジャッジが入っちゃうから違うっていうのは、
それでいいね、あ、実はそういうことするんだ、いいねなのか、あ、実はそういう人だったんだ、がっかりだなとか、そこは、まあ、感じてもいいところだと思うんだけど、相手には関係ない部分っていうか、
そうだよね、その人からしたら別にここで披露してなかっただけで、ギャップでも何でもないですみたいなものとかね、
そうだね、受け手側の、あの、本当に問題だろうね。どこまで知ってるかとか、どういうイメージを持ってるかっていうところで、まあギャップっていうのはあるのかもしれないですね。じゃあ、
ね、なんだろう、このなんかさ、もう職場の人とかだとさ、知らないが当たり前というかさ、
あんまり知らない。
そう、なんかその人のプライベートのことまで知らないから、何か山登りやってんですよって言った時に、意外ですねっていうよりは、へえ、知らなかったになるかなと思って。
あー、そっかそっか、そうだね、確かに。新しい、じゃあ それで言ったらギャップって新しい側面を知ったっていうだけのこと。
新しい側面を知った、もしかしたらそのサッカー選手字汚ねんだろうな、でも字綺麗なんだっていうのがギャップなんじゃない。
ああ、そうね。じゃあそこが私が字に期待してなかった。まあ、汚ねえとは思ってないけどさ、字に期待をしてなかったところが、あ、意外に達筆でいらっしゃるっていうところにギャップを感じたんだろうな。
ね、そうだろうね。なんか、この新しいだけじゃさ、ギャップまでは、やっぱギャップと表現するかって言ったら、なんかそんなことなさそうじゃない？
そうだね。
なんだろうな。この、オリンピック強化選手だったんですかみたいなさ、のが、例えば、すごく、なんでしょうね、ゲームが得意でゲームばっかりしてるんですみたいな話をよくしてる人から聞くのと、もう、なんか、体もすごく日焼けしてて、ああ、なんか体力あるんだろうなって人から聞くのとではさ、なんか、ギャップっていう言葉はどっちに似つかわしいかって言ったらさ、ゲームいっぱいしてる人じゃない。
そうだね、前提条件がね。
そうそうそう、そうそうそう、だからそれによるよね。
確かにね、まあ、だからそこにやっぱその人のイメージをこう植え付けているんだろうね、こっちが勝手にね。
でもそれはそりゃ植え付けるよね、そんなの植え付けませんか、ある程度はしょうがないじゃん。なあと植え付けるまでいかなくてもさ、なんかそんな知らねえからそりゃ新事実も出てくるよなみたいなのってない？私会社の人とかは大体そうなんだよね、まあ、そんな知らないんだからそりゃそうだっていう。
そうですね、まあなんかそこに面白さをね感じるなっていうところだったので、ちょっとテーマに持ってきたんですが、まあ、武藤さんは基本的にギャップを感じないということだったのでちょっと広がらないテーマではありましたが。
そうですね、なんかギャップに良さを、はい、感じてないっていうだけですね。ギャップを感じてないわけじゃないと思うんですけど、でも多分あきちゃんにはさ、ギャップを感じてる何かがあるはずだよ、なんか具体的として本当に。
まあそうだろうね。
なんかまあさっきのさ、なんか綺麗な人なのに食べ方汚いみたいな、あきちゃんのエピソードもあるし、はいはい、なんかきっとギャップに良さみたい、まあ良さだけではないっていう話だったけど、なんかそのギャップを感じると、なんで私たちは良くなる、いいって思えるのかなっていうところから立ち上ってきたんじゃない、この話って。
なんかあれかな、人間味が見える感じがするのかなって今元の話を聞いてて思ったんだけど。
なるほどね、そうかもね。
なんかその、食事の仕方が汚くて、悪いとかっていうことじゃないんだけど、なんかまたその人の、あ、そういう感じねっていうのが知れて、なんだろうな、人によるかもしれないけど、ギャップのものによっては親近感が湧くかもしれないし、
そうだよね、なんかすごく近づきがたい方だと思っ ていたら、こういうものも好きなんですね、みたいなものってさ、まあ、よくあるいいギャップとしてあるでしょうしね。それって人間味みたいな部分なんだろうね。うん、
そうだね。やっぱそういうのが好きなのかなって感じましたかね。う
ん、ああ、なるほどね。いい、あれが発見でしたね。ギャップイコール人間味ね。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、ギャップって、人間味がないって思ってたわけでもないんだよね、でも。
うん、そもそもその相手にってとってでしょ、そうそうそう、あ、それはないんじゃない？
そうだよね。
でも、うん、それを知れば知るほどその人の人間味ってやっぱり出てくると思うから、
うんうん、
あるこの目の前だけでは見えないものっていうのが見えた瞬間のギャップ、
うんうんうん、記号的ではなくなる瞬間みたいなことなのかな。
うん、そうだね。
でも記号的ではなくなる瞬間ってだけじゃないよね。きっとさ、何々が趣味なんですって言って、なんだろうな、へーってなって終わっちゃうこともあるわけじゃん。でもそれが、あ、ギャップってなることもあるわけじゃん。
うん。それがやっぱり元々の印象からの、触れ幅かな。
うんうん、ああ、そうだね。
うん。なんかなんだろう、美味しいもの食べるの好きですっていう、紹介をした時ってさ、
うんうん、
多分そんなにギャップじゃないと思うんだよね。
そうだよね。なんかそりゃそうだよねって思うもんね。美味しいもの食べるのみんな好きだろうしねって思うしね。うんうん、
そうそう。なんかそこが、うんうん、なんだろうな、トライアスロンやってますとか、
うん、
まあ、なんだろう、もうバイオリン30年間やってきましたとか。
うん、そうだね。
なんかそこのエピソードの大きさっていうわけではないんだろうけれども、
ね、ああやってそうってなる場合もあるだろうしね。
まあそうだね。
バイオリン30年やってそうってわかる。
それすごいよね。
そうだね。それもあるだろうしね。う
ん、まあそうかもね。
でもさ、そこの人間味の差って何なんだろうね。
ああ、なんだろうね。
バイオリン30年間やってそうもわかるし、あ、トライアスロン始めたの、ああ、なんとなくわかる、みたいなのもあるじゃん。
うん、うん。
でも、なんだろう。なんで、ギャップと人間味ね。
そうね。なんですかね。
うん。なんでしょうね。
なんですか。どう思います？
な、人間味ね。
武藤が人間味を感じるときはあるの？ギャップは感じないけど。
人間味はいくらでも感じない？
うん。
人間味って、人間味ないなって、あんまし思ってないと思う。なんか。
そうね。
そうそうそう。だから多分人間味掘り下げたくなったんだろうね。
そうね。人間味ね。
人間味感じてると思う。そもそもに。
まあ、その人の面白さを全部人間味って言って、でもいい気がするし、
なるほどね、うんうん、その人の奥深さみたいなこと、
うんうん、そうだね、この表層ではわからない部分が、
うんうん、
多分この一般的イメージから、
うんうん、
またそこから抜けたなのか、新しく見えたなのか、
あー、なるほどね、
っていうところに人間味を見せてもらえた、まあ、それが場合によってはギャップになるかもしれないし、うんうん、まあ予想の範疇ということもあるだろうしね。
ああ、そうだね。人間味って難しい言葉だね。
確かにね、味って書いてね。
ねえ、何が人間味なんだろうね。今度また人間味やりましょうか。
そうだね、じゃあ人間味を感じたエピソードとかがあればね。
そうだね、だって人間味感じてないって何なんだろう。
うん。だってね、今武藤がさ、
なんか疲れないとか、うん、
感じまくってるって言ってるけどさ、
うん、
日常にありすぎて多分そんなに認識してない部分だったりもするじゃない、
うん、でもなんか多分私その人の感情の揺れに感じてると思う。あ、今イラッとしたなとか、今焦ってるなとか、
あ、
今困ってるなとか、
うん、
あとなんだろうな、あ、機械的でない対応かな。
機械的でない対応
だから、うん、例えば、うん、そうね、オペレーターの人につながりました。オペレーターの人が案内してくれた内容がすごく的確でスムーズで、何の滞りもありませんでしたみたいな時って、人間味っていうよりも、すごく機械的にスムーズにやってもらったみたいな感じがしません？
うん、うん、そうね。
そう。で、人間味は、あ、なんか、あ、ちょっと今困ってるんだなとか、
うん、
ちょっと今ずるい 感じだったなとか、ズルしたんだなみたいなところとか。
ああ、じゃあ武藤さんにとって人間味って結構困ってるとか怒ってるとか
感情かもね。ずるいとか、嬉しいもそうだよ。嬉しがってるとか、ああ今楽しくてしょうがないんだなとか、そうそう、
うんうん、
そういう、なんだろう、機械がやらないことかな。
感情の部分ね。
そうそう、多分た、あ、今めちゃくちゃ楽しいんだなって思うことない？この人、この人今楽しくてしょうがないんだろうなみたいな話。
うんうん。
なんかそこにも感じてるから、なんか人間味ってそんな感じてると思う、日々。
ああ。
あきちゃんはそれが新しい一面が人間味なんだね。うん、奥行きみたいなものが。
そうかもね。
うんうん。
まあ、もちろん今言ってくれた感情っていうのが、まあ、人間ってついてるくらいだから、
うん、
多分人間味だと思うんだけど、うんうん、プラスしてそのちょっとパーソナルな部分が見えた時に、
うんうん、
まあ、人間味というより個性味なのかもしれないけど、
あ、なるほどね、うんうん、
そこが面白かったりするかな、
うんうん、なるほどね、
うん、
じゃあ個性が見えるとなんだろう、いいみたいな話なのかな。
あ、まあいいっていうのか分かんないけど面白いかもね、うん、
なるほどね。
ね、なんかもうちょっと具体エピソードをお話できたらよかったんでしょうけど。
そうね、なんかギャップの具体エピってね、いっぱいありそうなのにね。
いっぱいあると思うし、うん、なんかそこをこう人間味とつなげられるようなエピソードもあっただろうしな。
そうだよね、私ギャップに本当どうでもいいなって思ってるからだろうね。ギャップどうでもいいというか、ギャップなんてそりゃあるよって思ってるからかもね。
おお、まあそうよね。まあそのギャップだから、か全く感じないっていう武藤も私にとったら面白いし、でも反応はしないの？ああそうなんだっていうくらい。
なんだろうね、ギャップ、例えばなんかさ、そりゃ知らないことない相手のこと。例えばさ、
もちろんもちろん、
あのあきちゃんのが、あー、なんだろうな、ま、私スカイダイビングが趣味でって言われたら、なんかギャップじゃないんだよね、うん、意外だけどギャップじゃない。わかります？この感じ
まあ予想範疇っていうところ。
そうだね、あきちゃんが今度から私本当考古学にずっと興味持ってて、まずは放送大学からみたいな話してたら、で今度発掘に行くから2年ぐらい帰ってこれなくなっちゃうんだよねみたいな話してても、なんかギャップじゃないというか、わかります？
いや、それはさ、うん、相手のことをある程度知っている時にギャップは生まれづらいのかな。
でもさ、知ってるって思い込んでるからギャップが生まれるの？いやでもそうじゃないよね。このサッカー選手の例はさ、違うもんね、うん、でもサッカー選手という一般化できるものに対してのある程度の想定があるっていうことかな、個人っていうよりも。
あ、そうかもね、うん、その相手のことを個人と見ているんじゃなくて、うんうん、あるカテゴリーの、あー、まあそれに当てはまらない場合もあるけど、
うんうん、
でもカテゴライズされた場合の見方をしているときに、
うん、
ギャップが生じやすい。
そうだね、あるコアモテっていう属性からの優しさだったりとか、
うん
うん、この完璧な人っていう人からのちょっと間抜けな仕草とか、
うんうん、
そういうカテゴライズ、ある種カテゴライズできるものなのかな、はい、
そうかもね。だから個人としてまだあんまり知らない状態にもしかしたら生まれやすいのかななんて、
そうだね、
最後はちょっとぼんやり思いましたが、
はい、じゃあこんなところで皆さんからのギャップと人間味、ぜひお待ちしております、はい、
お待ちしております、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。